牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
あの花の季節から若葉の季節、
そうですね、
気持ちのいい季節になりましたね。
はい、そうかの一番いい頃ですね。
はい、さて今日のお客様は引き続きでしょうか。
そうですね、はい、前回に引き続き鈴木さんにですねお越しをいただいて、はい、前回はね静岡の浅間山通り、ね、うん、中心とした山田長政さんの話ということで終始したんだけども、その話の中にもいろいろ出てきました、はい、可能性が世界に広がっている話がありましたし、うん、それから鈴木さん自身がねミュージシャンであり演劇の、まあ、俳優さんであるんですよね、はい、だからそういうねマルチの才能を持った人が、はい、今歴史の問題にね一生懸命やってるっていう、まあ、面白い取り合わせといいますかね、あれになってますんで、これからその世界に向けてのアーティストとしてのそんな思いを聞かせていただいて、それが静岡に最後にどういうふうにフィードバックしてくるのかなっていうことになったらいいのかなと思いますね。はい、ぜひそんな話をお聞かせをいただきたいと思ってます。
はいはい、さて宣言通りで阿部の古書店という、まあ、古本屋さんですね、その店長さんなさってらっしゃるという、はい、鈴木大地さんですけれども、はい、また引き続きよろしくお願いいたします。
鈴木さん、本当によろしくお願いします。
お忙しいところね、ありがとうございます。
は
い、
前回ね、山田長政のお話いろいろ伺って、そうだったのって知らないこともいっぱいあって新発見だったんですけれど、今日はいろんなねお話が聞けるということで、はい、今日はどんなお顔を見せてくださるんでしょうか。
やはり最初は山田長政の話からかなと思うんですけどね、僕が山田長政のことを調べ始めて面白かったのは、山田長政の資料がね世界中から出てくることなんですよ。これね、江戸時代には長政っていうのはね伝説の人でしかなかったんですね。ところが明治になると幕府の資料というのが表に出ます。で、幕府の公文書から長政の名前が出ます。そして昭和になりますと、オランダのねハーグ公文書館から長政の資料が出るんです。というのは当時、長政がタイにいた頃、東インド会社がありまして、その社員が長政のことを報告してるんですね。そして戦後になりますと、これがね、一次資料が出てないんで本当かどうかがわからないんですが、バチカンの中に山田長政に関する文書がある。これはイエズス会の人たちが報告を送ってるんです。こういうふうにしてね、世界中から長政の資料があるんですけど、ボツボツ出るんですね。で、一般には長政は江戸幕府と取引をしてたというんですけども、実はそれはタイではですねヨーロッパとの商売もやってた。で、そしてなんとその時貿易競争といいますか、貿易戦争といいますかね、しのぎ合いがあって、あの東インド会社ですよ、もう世界一の東インド会社が山田長政にはかなわないっていうんでタイから撤退しちゃう。
あら、
でこれはね、どういうことかというと、静岡の、起業したばかりのベンチャー企業がマイクロソフトを倒したそういったイメージですかね。
それはすごいね。
そういう感じですかね。はい、でなんとまあ世界を股にかけたというか、世界を相手にしてすごいもんだなと、面白いなというふうに思ったんですね。だから世界と静岡がそこで一気につながってるような、
そうですね、
はい、すごいことをしたことなんですね。
いや、それこそトロ遺跡の時代からね現代までずっとね辿ってきた中で、はい、静岡の人が世界の中へ、はい、飛び出ていって、まあ、タイを中心として今のお話だとヨーロッパもね、はい、バチカンにその資料が残ってるっていう、あるいはハーグにも残ってるってことになるとね、それはすごい幅の広いね、活躍ですよね。本当に素晴らしいと思いますね。
すごい方が静岡から出ていったということで、静岡文化の発祥地ですね。
そうですね、その流れを受けて、もしかすると血筋かもしれないけど鈴木さんが今世界に向かって、はい、まあ、いろんな意味でミュージシャンあるいは演劇で世界に今羽ばたこうとして、いろいろ努力されてるんですね。
劇団も主催なさっていらっしゃって、役者さんもなさってるんですか。
僕ね、コミュニケーション能力ってありますよね、で僕は言葉が通じない場所でのコミュニケーション能力に関しては自分に対して絶大な自信があるんですよ。というのはね、僕は、87年に中国に行きました、で中国を、上海にまず船で行ったんですよ、でそこから4日間かけてウルムチというところまで行きまして、はい、それから3日かけてタクラマカン砂漠を横断するんです、でその時に、言葉が通じないんですよ、ウイグル族ばかりだから、つまり漢字も 通じないんですね、うん、中国だったら漢字が通じるんですけど、筆談ができます。ところがウイグル族はそういったものを持たないから、うん、でその時に隣に座った、男と一言ずつ言葉を覚えていくんです、
うん、
教わって、これはなんだこれはなんだっていう風に、うん、それを教わってその言葉を使って一人芝居をやるんですよ、
うん、
そうするともうその 大受けした時にファミリーに入れてもらえる。
はあ、
だから僕はその砂漠の中で一人で旅してましたからね、もし自分がここで帰れなくなったらどうなるんだろうと、文化が違う、うん、そして言葉も覚えられない、はい、そしてお金というものはここで通用しない、
うん、
だから自分が無一文でそういった場所に放り出されて、そしてコミュニケーションを取るにはどうしたらいいのかっていう時に、自分はあ演劇って生き延びるこの道具になるんだというものを持って、それで日本に帰ってきて、それ以来何かね、そのコミュニケーションというものをどうしていいのかってずっと考えてるんですね。だから言葉だけではないし、やっぱりお金だけでも人間助からないぞというところで、そこから自分帰ってきて、じゃあ言葉ではないものをちょっとやってみようか。それまでずっと演劇だったんですがね、それから音楽の方に寄った途端にですね、その世界に開けていくものがありましてね、それは元を正せば、中国を旅した時に、
うん、
この自分は髪の毛が長かったんです、その時、はい、腰までの髪の毛がありましたし、ね、今はこんな全然なくなっちゃって、うん、情けないことになってますけど、
いや今も肩まで ね金髪が、
それで女性だと思われるんですね、当然、はい、女性だと思われるんですよ。それでお前なんだっていうふうに言われて、それで日本人だって、日本人ってみんなそんな頭してるの、男が、ね、で何なのっていろいろずっと聞かれて、で苦し紛れに自分は少数民族です富士山族です、富士山が近くにあるから、そうするとあ富士山族か、お前ら少数民か、お前少数民か、よく来たよく来たっていうふうに、当時の、中国の方の少数民族のコミュニティの中で受け入れられてね、はい、あまあだけどこんな風景してるし、日本でもねなんか日陰をこう歩いてるから俺は少数民族でいいやなんてね思いましたけど、それからねマイノリティ問題ってのはすごく関心を持ちましてね、で文化的にもいわゆるアングラって言われてた文化です、うん、それはマイノリティ、サブカルチャーの文化ですね、うん、当時では漫画もそうでしたね、うん、まだマイノリティ、現在はそれが一番日本の、売れる文化としてなっていくんですけど、それから音楽も実は王道は行くようなものではなくて、どちらかというとそういうサブカルチャーと言われる分野をずっとやってきました。そうすると同じようなこう音楽をやる海外の人たちがコンタクトを取ってくるんですね。でそれで僕はロンドンへ行って、そのスタジオでマスタリングをするんですけども、そこはねすごいんですよ。あのねビートルズの原版を作っていたスタジオ、そこのスタジオに連れてかれて、でそこで、お前らのは日本人で3人目だぞというふうに言われた、はい、とこでね、うん、で鬼太郎って知ってるかって、はい、言ってあれと思って、ついあのゲゲゲの鬼太郎なんか思い出してちょっと途方に暮れたんですけど、あのシルクロードのテーマで有名な鬼太郎ですね、はい、グラミー賞、はい、あの人が来たと。それからあとあの背の高いやつなんだなんだ、ホテホテホテって、ホテって誰なんだろうって、
ホテ
と思いやす、その人が来て、でお前たちがあの3人目だけど、
はい、
うん、お前らあいつらくらい売れてんのかってむしろねあいつら売れてんだかみたいに言うんですよ、お前たち売れてんのかって有名なのかって、いやどうかなって、で静岡でも僕らの子なんか誰も知りませんよあのマジックランタンサイクルっていうバンドなんですけども、はい、それが、そこでは、一気に向こうの考え方では同レベルなんですよね、
はい、
でそれで無名だろうが有名だろうがそれは関係ないと、まず、うん、それから稼いでようが稼いでまいが関係ない、それは結果そうなっただけで偶然の産物なんだと、うん、そんな風に言ってるんですよね、うん、でその不思議なことなんですけどね、その時にね、僕らをね、ヨーロッパに紹介してくれた人がイギリス人なんですけども、うん、実はねチベット仏教徒なんですよ。
あ
でリンパチェという人がいるんですけども、うん、これは人の、イギリスの弟子でね、うん、でまあ その名前はデビッド・チベットっていう名前の人ですね。なんですけど、みんなにはそのチベット仏教徒だから、みんなからあだ名で言われるんで、チベット・チベットって言われて、自分の芸名をデビッド・チベットっていう風にしてしまった人なんですけどね。でその、まあ、チベットいわゆる少数民族ですよね。それと僕はそのウイグルでのタクラマカン砂漠でのウイグル族との、接触っていうものがすごく気になってたんですよね。ですから何かそこに因縁めいたものがずっとつながってるような感じがありました。
いや実際今チベットの話が出たからね、私もちょっと話させてもらいたいんだけど、僕は小さい頃からずっとね、チベットに関心があったんですよ。それから大きくなってからチベット仏教に関心があって、うん、はい、それからダライラマさんっていう人に対しても個人的に関心があったんですよ、うん、本なんかもずっと読んでいたんだけど、たまたま国会議員になってね、初めてモンゴル行った時に、うん、ウランバートルでダライラマ法にお会いすることになりましてね、これも奇跡的に偶然お会いして、うん、それからずっとチベットにはコミットしているんですよ、う
ん、先日僕たちのバンドが10年ぶりにライブをやったんですけど、うん、そのライブをやるきっかけっていうのがやはり10年ぶりに活動を再開したバンド、東京のバンドがありましてね、この人たちがやはりチベット仏教を非常に関心を持って、うん、いわばチベット問題に対してすごく強烈にコミットしてるんですよね。向こうで何が起こっているのかということを、後ろに映像でずっと流してその前で、まあ、言葉もないですけども、音楽をずっとやってて、うん、でもその後に強烈な印象が残るんですよね、
うん、
その時に何か僕らはやっぱり天安門の映像っていうのは自分の中で強烈に印象が残ってます、はい、でその時にその中で指揮していたのが、ウイグル族のアルカイシという人ですね、今亡命してますかね、だからその時中国でウイグル族たちと一緒にバスで旅している時も、その人たちはいわば亡命みたいなことをしてるんです、うん、すごくああいうところで不思議なんですけど、その時僕、カセットテープを持ってたんですよ。でそれで自分音を録音しながら旅してたんですけども、それを日本に帰ってきてから自分たちの CD の中でその録音を使ってるんですけど、はい、自分がねウイグル語を話してるんですよ。話してるのその中で、
うんう
ん、でも、はい、分かんないの今、何を話してるのか、
そんなことってあるんですか。
だから不思議ですよ、何を話してるんだろうって、やっぱりそういう中に入っちゃうと、うんうん、そういう環境にあると不思議なことが起こりますしね、
話したいっていう欲求がやっぱりそうさせてしまう、
だからコミュニケーションしようという強い心って何か生むのかなと思ってね、だから今そういった世界とじゃあつながるときにどうしたらいいのかっていうときに、まずコミュニケーションをどうするかっていう問題がある、はい、それは何か単に言葉を覚えればいいっていうもんじゃないようにも思うんですよね、人と人がつながるのどうしようかというときに。で僕タイに行って、タイにも行ってるんですが、思ったことは、そんな長間さんがタイに行ってそう簡単に言葉を覚えられるわけないなっていうふうに思うんですよ。そうだね。で長政は実はそのどの民族に対しても非常に、対等といいますかね、分け隔てなく付き合ってたんですね、一番面白いのはね、イギリス人がやってきて日本人町から日本人2人を拉致しちゃう、はい、で長政たちがそれを実力で奪還してくるんですけど、後でイギリス人が来て、正式に交渉してくる、この日本人たちは俺たちから金借りたと、返さないから1位こいつらをね連れてくんだよと、じゃあ連れてけって出しちゃう、つまり1位日本人というそのカテゴリーの中に入ってたらそんなことしないですよ、ところがあるそこに正式な手続きがあればそこで OK だよ、それから宗教的にもどの宗教ともきちんと付き合った、でこういういわばまあ八方美人っていうふうに言えば言えるけれども、それがやっぱりコミュニケーション能力で、自分としてはこの静岡人っていうのがなんだかあんまり立場ははっきりしないなとか、それとかのらりくらいしてるようにのんきなように思われるけど、おそらくこういう静岡の気質っていうのはそこにつながることがあるような感じがありますよ。サッカーにしたって静岡からこう海外に排出してるのはすごいじゃないですか。
そうですね、なんかね、日本の少数民族だったんですよね。世界観っていうか本当に分け隔てがないっていう感じでしょうか。少数民族であれ言語が話せなくてもつながり合える、
つながり合える、
日本人って割とこうフランス語が話せないからフランス人苦手だとか、英語がダメだからやっぱり外国に行ってちょっとダメだとかね、こうきちんとしたものがないと飛び出していけないっていう、あの引っ込み思案なところっていうのもあるように思うんですよね、
うん、
でも本当に少数民族でいらっしゃるっていうか、
そうだね、
あのそういうことを怖いと思わないで飛び出していけるんですよね。
いや、そんなことはないです。僕はあの自分の原点がやはりその砂漠の中だったと思うんですけど、やっぱり非常に不安でした。
怖かったですか、
うん、帰れるかどうかわからない。だって、駅行っても切符売ってくれないんだもん、
うん、
そうだね、
うん、地の果てで切符売ってくれないんですよ、うん、でどうしたらいいのかっていう時に、うん、まあとにかく隣の駅までの切符なら買えるから買って、それからその列車の中でずーっとその列車の中をこう一人ずつ車掌を見て、自分の顔に一番近い車掌を見つけて話しかけると、
うまくいく
な。うまくいった。それは自分が学んだこと。
そういうコツがあるんだね。
すごいですね。すごいですね。
いや、僕もね、今、アラブの人と話したり、もちろんチベット、ウイグル、あるいは内モンゴルの皆さんと連携取って政治活動やってるんだけど、今、立場上ね、メキシコ行ったり、コスタリカ行ったり、コロンビア行ったり、あるいは、カタール、あるいは、クエート、それはサウジアラビアの人たちといろいろ話する。それで、今しみじみ感じてるのはね、人間はみんな一緒、
うん、
言葉もね、考え方も違うんだけどね、みんなね義理人情があってね、心があってね、情がある。だからそこのとこね、国だとかね、国境だとかね、会社の利益だとかっていうことにね惑わされるとね見失っちゃうんだけど、
うん、
人間って本当はみんな一緒だね。そのことをねしみじみ感じてる、そのことを鈴木さんは異国の地へ一人で行って、
そうですね、
演劇と音楽を通してね、うん、コミュニケーションを図って、そのことをこう体得してきたんじゃないかなって今思うね。
まあ、タイもね、去年水害ですか、うん、大変なことが起きましたし、日本もね、大震災がありましたけど、それから1年過ぎて、これからやっぱり世界がこう一つになろうなんてしてる時に、何か望むことっていうのは終わりですか？
僕たちの世代は、僕は今52歳なんですけど、僕らの世代は21世紀が来るとは思ってなかったんですよ。ノストラダムスの大予言とかいろいろありまして、なんか20世紀で全部地球は破滅するみたいに、うん、そういったある物語を持ってたんだけど、21世紀の途端に何かあれっていう拍子抜けしたけども、でも今この一番こう緊急事態、それからもう明日もわからないこの時に、なんかね、今ね20年前の仲間がだんだん集まってるんですよ。それはね、アートや音楽の世界を見てもそうです、
うん、
本当に20年ぶりに活動再開した、30年ぶりに活動再開した、そういう人たちが大勢いて、今何か一度バラバラになっちゃった人たちが終わったと思っていたけど、そうではない、もう一度みんな集まろう、うん、もう一度そうすると何かが見えてくるかもしれないというふうに思ってますね。だからあの時みんなが感じていた21世紀は来ないっていう、そうだから何とかしよう、何とかそういう終わりと向き合って終わりと戦おうというような、何かちょっと漫画的な話になっちゃいますけど、もう一度みんなで何かそういった自分たちの心がね、心が壊れることと戦おうというふうにアーティストたちみんなが思ってますよ。それをもっと自分たちよりも若いアーティストたちにもそれを伝えたいと思ってる、うん、今やっぱり団塊の世代、それからその下の、いわば白毛世代と言われたような、そういうところの年代のアーティストたちが、そうやってみんなこうもう一回もう傷ついてボロボロになった体をね立ち上げてるのを見ると、うん、やはりそこに何かこう一つのドアがあるような気がしてならないですね。
とっても深いお話。
そうだね、はい、山田長政の話からずっと伺ってきて、うん、今度は鈴木さんが一人で、ロンドン行った話だとか、あるいはウイグル行った話だとか、はい、そんなことを通して人間と人間とのコミュニティどうしたらいいのかなっていう話から、うん、最後は要するに心の壊れていくのをね、なんとか守っていこうじゃないか、それに対して、まあ、自分たちは何ができるのか、そのことを真剣に見つめて積極的にね 前へ進んでいこうっていう最後素晴らしいメッセージが ね、
う
ん、
ね
聞かれたんで、なんかね静岡のね少数民族っていうかね、どっちかというとアウトロー的な人がね非常に大きなメッセージを出してくれたなっていう、うん、そういう感じですね。
はい、本当にあの街が壊れても心が壊れなかったら前に進んでいけるんだって、うん、なんか熱いメッセージいただいた気がしますね。
そうだね、う
ん、
最後に一言。
はい、芸術アーティストは、うん、人が死んでくのを助けることはできない、それから、うん、みんな金銭的に経済的に支援ができる人たちも少ない、だけど先ほども言いましたように心が死んでいくのを救うことはできる、それがアーティストの使命なんで、うん、そう思いたいです、う
ん、そのことはね、鈴木さんのね、力強いいいメッセージとしてね、
静岡、
ね、の皆さんにできれば日本世界にね広げていくように祈ってます。
そうですね、とても心強いなんか熱い心いただきました、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2度にわたってありがとうございました。